皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI がつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、JK1 ブラボーアルファのメンバーの田中です。
そして、JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
としあきさん、いつも Twitter つぶやいていただきましてありがとうございます。また来ております、
はい。
平日の430のメインチャンネルの静かさの話がありましたが、うん、この間ね、私が車に無線機つけたら430ずっと聞いてんだけどメインチャン静かだよって話をしたんですけども、そのことですが、うん、それ以上に静かなのは2メーターのメインチャンネル。週末の横須賀の山の上でも静かです。30年くらい前はメインチャンネルは騒がしく、サブチャンネル探すのも、探すのもないくらい混んでいたのに、そう、サブチャンネル探してもないくらい混んでいたの、うんうん、本当ですよね。昔は430もいっぱいチャンネルあったんだけど、もう全部使ってたんですけど、最近はガラガラです。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
私が車に無線機を積んだという話を前回したんですけども、今日はその続き活動報告させていただきましょう、
はい。
無線機をつけたんですが、当然車にもアンテナをつけたわけなんですが、うん、ここに今日持ってきましたこのモービルのアンテナね。
いや、立派じゃないですか。
いいでしょ、このね、第一電波の NR770H というやつなんですが、うん、これね、なんで好きかっていうとね、真ん中がくるくるくるっとコイルになってるね。これなかなか今こういうのないんですよ。ないでしょ。
ない、ね、
だいたいここの真ん中って黒いこうコイルのやつがこう入ってるんですけども、
はいはい、
これはくるくるくるっと直径2センチぐらいのかな、うん、1センチぐらいかな、うん、の、まあ、コイルが入ってる形なんですね。これが好きでね、
うん、
これを車につけたわけですよ、
うん、
この NR770H 長さがね、だいたい1メーターぐらいありまして、うん、144と430デュアルバンドタイプ、うん、そしてノンラジオ、ノンラジアね、ラジアブランドなくても使えるってやつなんで、まあ、車のどこにつけてもちゃんと性能が発揮できるってアンテナなんですね、
うん、
で長さが 1m なんですが、弦がですね、2.5dBi、 これ dBi 表示だったんですけども、カタログ値ではね、
うん
これが144、うん、から430が 5.5dBi という、うん、まあ原因はよくわかんない、そんなないかもしれないんですけど、
うんうん、
とりあえず長さ的に 1m ぐらいあるので430では期待してたんですよ。
結構立派ですよね。
ねえ、
うん、
これを私の車フィット、
はい、
ね、ホンダのフィット、フィアットじゃないですよ、フィットね、
フィットね、
うん、ホンダのフィットのリアゲートのところにつけました、うん、今写真ここにあのタブレット持ってきたんですけど ね、
はい、ね、
この後ろについてるんですよ、
うん、
でここにつけて、まあ、加工もなんとなくいいじゃないですか。
いいですね。
で、いいとこにつけたんで、うん、あ、これで嬉しい、やったと思って、
うん、
無線機もついたことだと思ってですね、無線機のスイッチ入れて430いろいろ聞いたんです、
うん、
で無線機は430のハンディ機なので、うん、430をメインにやってるんですけども、
うん、
でいろいろ聞いてみたら、まあまあ聞こえると、あ、やった、聞こえるやと、
うん、
で SWL もちゃんと SWL 1.2 ぐらいまで下がってる。
ああ、いいですね。
あ、これは使えるなと思ってですね、
うん、
いやー、ウキウキして少し車に乗ったりして、
はい、
楽しんでたんですよ、
うん、
ですが、ですが、
うん、
まあ、もう一つアンテナを持ってましてね、うん、ここに持ってきたもう一つのアンテナがこれがですね MR77 という、これは同じく第一電波が出しているアンテナで、これ下の部分がマグネットの機体がすでについてまして、うん、そこからケーブルがひょーっともう出てるんですね。 3D2V ぐらいの、
はいはい、
これは屋根に、車の屋根にペコッとつければ下が鉄ですのでカチャンとこうマグネットにくっついて、うん、で屋根はまあ当然鉄ですから、うん、アースになりますわね、うんうんうん、でこれは容量設置としてそのグランド、屋根がグランドとなってやっぱり144と430メガに出られるアンテナなんですよ。
コンパクトですね。
ね、ちっちゃいでしょ、
うん、
で長さはこれはね50センチぐらいしかないんです。
ええ、
50センチっていうとちょうど2メーターの4分の1ですよ。
そうですよ。
だから430なんかもう4分の1ホイップですから原因もなく期待できない、
うん、
で430の場合もですね、まあ 3.4dBi ですから大したことはないと、
うん、
原因として大したことないと、
うん、
いうことなんで、これ実は前の車で使ってたことがあって、
はい、
これの利点はねちょこんと屋根の真ん中につけるんですけども、
うん、
まあ車から外すのもまたポコッと取って車の中に放り込んでおけばいいので、
うん、
かっぱられる心配がない。
まず、ね、なるほどね、
いたずらされる心配がない、
はい、
か洗車する時もこれポンと取っちゃえばいいので、ま
あ、それは楽ですよね。
車洗う時もとても楽という
、うんうん、
これを前使ってたんですけども、まあまだこれを持ってるんでこれもつけてみようと、うん、今のフィットにアンテナ新しいのついたんだけどこれもとりあえずつけてみたらどうなるかなと思って、
うん、
まあ、ここにアンテナをつけた写真持ってきたんですけども、
ちょっと天井の真上ですね、真ん中にドン、
真ん中にドーンとつけて、
うん、
でケーブルはドアの隙間から入れて、
うん、
でハンディ機の430の無線機くっつけて、
うん、
受信をしてみたわけですよ、
うん、
ただ驚くことにこっちの吸盤じゃないこのマグネットのアンテナの方がよく聞こえるわけですよ、うん、
小さい方が。
そう、
さ
っきの 1m の NR770H というアンテナで、
うん、
S が2つしか振らないのが、うん、フルスケールで聞こえたりするわけですよ。
そうなの、そんなに違うの。
違うんですよ。でもね、
うん、
1曲だけ聞いたんじゃ分かんないじゃないですか、はい、相手の送信場所ので問題もあるかもしれない、うん、それが反射してきてるから、
うん、
ね、
うん、
たまたまその周波数その相手局さんの受信だけではそういう結果になったのかもしれない、
うん、
ということで違うチャンネルも聞いてみたんですね、
はい、
違うチャンネルも QS をしてる、お互い無線してる方の受信してみて、
うん、
さっきの NR770H とこの MR77 を比べてみたら、
はい、
やっぱりこのマグネットアンテナの方が受信がいいんですよ。
すごいな、マグネットアンテナ。
びっくりしましたよ。
は
あ、まあ受信においてですけどね、送信の比較はしてないんですけども、
うん、
受信においてはこっちのよく聞こえる。これどうしてなのかなと、
はい、
推測なんですけども、
ええ、
一つはこのマグネットアンテナの方が屋根の上に立てられるから、
うん、
地上光が稼げてる。
あ、確かにそれはありそうですね。
ね、うんうん、給電部が高いわけですよね。さっきのリアハッチにつけたところよりも給電部が高い、
うん、
でもう一つは、うん、屋根の真ん中に置いたっていうことでもう360度四方にアースがある。
あー、そうか、
無視光線になる
天井の部分がね、
うん
うん、
非常に、こう無視光線で電波を捉えることができるので、
うん、
受信としてはそれがいい方向に働いたのではないか。
じゃあもう車に取り付けるアンテナはこれ一択しかないじゃないですか。
ねえ、これがいいのかもしれませんけどね、
うん、
ただね、格好としてはさっきお見せしたこっちのね、ねこっちの方があのピカピカしたステンレスみたいな色ですしね、
かっこいいね、こっちの方が ね、大きい方がね、
かっこいいでしょ、うん、長いしね、
うん、
それをこのリアハッチにくっつけた方がですね、なんかこう車にアンテナがついてるっていう感じでかっこいいんですわ、うん、
なんかこっちのマグネットの方は、うん、タクシーのなんか業務無線かなんか使ってますかみたいなね。
そうそうそう、そんな感じになっちゃうんでね、うん、あんまりかっこよくはないんですよね、うん、ね、困ったことでね、で、
実を取った方がいいと思いますよ、田中さん
そうですね、
うん、
まあ普段はこっちの
長いアンテナをくっつけて受信の時は車で走って受信する時はこれつけてますけども、うん、どっかで本当に運用する時はね、うん、いい方を使ってねやろうかなと思ってます、という私の今回はアンテナの比較活動報告でございました、
はい、
では音楽です。チュニジアの夜、高橋達也と東京ユニオンが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。今日はですね、こちらの、今目の前に置いてあるグランドプレーンのアンテナの話と、あとはメールを読みたいと思うんですよね、
はい、
まずメールからいきましょう、
うん、
こちら小浜さん、少なくとも心配を軽減させるためにというメールが来ました、
はい、
これを送ってきてくれた方は前ですね、うん、MB1 の話をした時に、
はい、
国旗が半分になってますよとか言ってくれた
MB1 ってロシア製の無線機でしたっけ、Windows が入ってる無線機ね。
そうです、
はい、
NN5T 末広さんから、
はい、
いただいたんですけども、今回もちょっと新たな情報がありましたので、はい、紹介したいと思います、うん、今サイトを見直してみたら SSD がサムソン製の 970EVO、まあ、EVO なんですかね、なんですね。他の中華製に比べたら信頼性がいいかもしれませんが、家のデスクトップに入れてある 970EVO の 1TB がこの前壊れました。もしさほど困難なく MB1 の中の SSD にたどり着けるなら、ちょこっと外して全バックアップを取っておくのも安心なのかなという、ですね、まあ、というか、まあ、SSD 自体がおそらく5000円を切っていれば丸ごと複製して持っていれば安心ですよねということで、
そうです
ね、そうなんです。実はこれ Windows がね、使っていくうちにだんだん悪くなっていくから壊れていくんじゃないかなと思って、うん、それも心配だったんですよ、
うん、
で考えてるのは、うん、USB の端子がありますんで、うん、そこに外付け SSD をつなげちゃって、
うんうん、
ハードディスクと丸ごとバックアップ取ってしまうかなとは思ってるんです、
うんうん。
ただ SSD とは知りませんでしたね。僕ハードディスクがそのまま入ってるかと思ってましたんで、おーおーおー、ありがとうございます、貴重な情報
ありがとうございます。
SSD ちょっとうちにありますんで、早速丸ごとコピーしたいと思います。
丸ごとですね、
うん、とは言ってもね、壊れた時にどこの SSD どこにあるのかがさっぱり分かんなくてですね。
そうですか、
怖いのよ、壊れるの
もう壊れたら最後っていうことになっちゃうわけですね。で自分で直すしかないですね。
もう自分で直すしかないですよね、うん、今この国際状況を考えると。
そうですよね、
うん、まあ、覚悟はしてますけども、
うん、
ファイナル飛んだらどうしようとかね、いろいろとも考えてますけども、しょうがないですね。
しょうがないです。もうあるものは使わないと、それももったいないことですから、
ね、そうですね、何も使わないまま死んでしまうというのもちょっとそれももったいないですからね。
そういうことです。
さて、次は自作の話なんですけども、はい、うん、アンテナ、この前カーボンの釣り竿で作りましたという、
ね、はい、出た出た、
はい、うん、下の方にペットボトルで作ったローリングコイルがありまして、今カチャカチャっていってるのはカーボン の筒なんですけども、このカーボンのロッドを、まあ、差し込んで三脚にしまして、で釣り竿のカーボンの方をバーッと上に上げてっていう、
うん、
8m、
うん、
でこれで、7メガやったらさぞかし受信感度も素晴らしいだろうと。
そうだよね、これ立派ですね、このカーボンの釣り竿、
はい、
立派ですね。
でこのカーボンの釣り竿とこの三脚の足とローディングコイルと無線機本体を合わせて1キロ切ってるんですよ、
う
ん、
おー、すごいすごい、
素晴らしいんですよ
これ。すごいですね、
うん、で早速ですよ、
はい、
自宅で、まずこのカーボンのアンテナをこう立ち上げて、うん、8メートルを目いっぱい
伸ば
して立てて、
うん、
でもう一つはですね、今まで使ってた、ステンレスのロッド、
はい、
これね長さが 5.6m、 三脚はアルミパイプ、
はい、
でちょっと多少不安定なんですけども、うん、まあ、昔から使ってるこっち、
このロッドアンテナね、
ロッドアンテナ、
あ、いい、立派ですねこれ、この根元の太さが1センチちょっとぐらいありますかね、このロッドアンテナね、
うん、重いんですけどね、
重いですね、うん、立派ですよ。
この2つをですね聞き比べしようということでやってました、う
ん、はい、
全長8メートルのグランドプレーンと全長 5.6 メートルのグランドプレーン、それはもうなんか話聞いたら
もう全然
どっちが勝つか、
もう長い方に決まってるじゃん普通はね。
やったらですね、うん、S がねこのカーボンの方一目盛り低いんですよ、うん、
一目盛り低い、
うん、ってだって8メートルもあるんですよ、
うん、
でこっち 5.6 しかないんですよ長さ、
うんうん、
ステンレスのこうロッドの方があの受信感度はいいという結果になりました。
あ、っていうことは
こう原因色と考えたんですけども、うん、やはりカーボンそのものが持ってる抵抗が影響してるのかなと、うん、そんな高いオームじゃないんですよ、なんか数オームから10ちょっとぐらいだったかな、低いんですけども、うん、それも地も積もればで、うん、長くなってくると厳しくなるんですよ、
聞こえに影響が出ますか。
はい、
そうですか。
でもよくよく考えたらですよ、うん、あの大手メーカーカーボンで作ってないじゃないですか。
作ってないですね、アンテナメーカーさんカーボンのものって出してないです、ね、
出してない、出さない理由がやっぱあるんですよ。
そうでしょうね。
というのがやはりこの受信感度、あのステンレスにはかなわないということだと思うんですよね。
やっぱり金属にはかなわんと。
あ、金属にはかなわないです。ですからあの今からあのカーボン釣り竿でアンテナ作ろうとしてる皆さん、うん、やめといた方がいいですよ
今からね作る方やめといた方がいい。
今からあのアリエクスプレス見てあの、あのね、ステンレスのロッドのアンテナポチッとした方が、うん、5.6m ね、だいたい2000円ぐらいで売ってます。2500円かな、
うん、こういうの2500円ぐらい、
売ってますね。そっちの方をあの買った方がよ、あのカーボンよりは全然いいですよ。
そうですか、
うん、
もしくは釣り竿を買うんだったらグラスファイバーの釣り竿を買ってそれに線をあのはわすとか、
そういうこ
と、
ね、その方が絶対いいんですけども、
ね、あの銅線をはわす、
重いですからね、うん、まあ、どうせもう重いっていうかもう毒を食らわば皿までですからその場合はもう10メートルぐらいのもうグラスファイバーの釣り竿を買っていただいて、
買っちゃうんですね。
買ってそれでもう、うん、あのフルサイズのグランドプレーンを上げて楽しんでいただきたい
10メーターでね、
10メーターで、
そうかそうか、
うん、
かっこいいね10メーター、7メーターのね、でもね、
グラスファイバーだったらなんか12とか15メーターとか結構でかいのあります
よ。あるんですか、
うん、まあ巨大なんです、おいそれと簡単にはやれないんですけども、でもその方が幸せじゃないかなと思って、
うそうかもしれないですね、
思う存分、
ね、できますね、移動運用にそれを立ててね、できますねきっとね、
サービスできるということですよ。ですからあの自作でアンテナ作りたい方、ぜひあのカーボンじゃなくてステンレスのロッドを、うん、検討してください。
そうですか、
はい、
分かりました。では音楽です。映画音楽、うん、シェーンという映画のね、テーマ曲を聴いていただきましょう。シエナウィンドオーケストラが演奏してます。どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
メールいただきました、ご紹介いたします、
はい、
いつもいただきます、ありがとうございます。埼玉市の北さんです。 JI3AES 活動報告ということでいただいてます。
皆さんこんばんは。無事に社会復帰しています、
はい、
人生初の入院をしたのですが、やはり無線機持参で行きました。普通ね、病院に入院するのに無線機持っていかないって普通はそれおかしいって今早期退院を目指す方針で、内臓を早く活発化させるため翌日から廊下を歩くように指導されました。そうは言っても痛いし、点滴の後いくつかの、点滴のほかいくつかの瓶をぶら下げていましたので、よたよた歩きで始めましたが、効果絶大で数日後には痛いものの、割とサクサク歩けるようになりました。やっぱりリハビリなんだけどね、
うん、
調子が出てきましたら、ただ歩くだけでは風景は同じでつまらなくなりましたので、うん、無線機を持って待ちながら歩こうとしましたが、この絵が北さんだよな、ID52 は少々重く、はあ、入院パジャマにはポケットがないため思いついたのは Bluetooth、
う
ん、無線機で430と FM ラジオを受信し、それを Bluetooth イヤホンに飛ばして身軽にワッチができました。
なるほどね。
そうか、無線機はあっちに置いてるんだけど Bluetooth でそれを聞きながら、あの歩行の訓練というかリハビリをしたってことですね。
なるほど。
幸い Bluetooth は廊下の端まで届きましたので、退屈せずにリハビリし、1月27日に退院。
おめでとうございます。
おめでとうございます。翌日から自宅療養に入りました。過去以前のメールに書きました病院移動運用は無理だって、そんなのは調べましたら、今のスマホは最大 500mW、 医療用 PHS は 250mW 出していることが分かりましたので、結構出てるのね、医療用 PHS ね、
うん、
携帯の通話が許されている部屋に行き、それより低い 100mW で少しレピーターで更新しました。
なるほど、
うんうんうん、まあ 100mW ならいいかっていうところですか、
うんうん、
ね、PHS でも 250mW も出てるんだ
ね、
もっともっと少ないと 10mm とか 20mm かと思いましたからね、引き続き自宅周辺を歩くわけですが、当然無線機でワッチしながら、
うん、
日に日に距離を伸ばして 1.5km ほど離れた公園に行くようになりました。
すごいな、
うん、平日の公園は人気がなく、あ、人気がなくだね、
うん、
平日の公園は人気がなく、ベンチで休憩しながら144、430で CQ を出しましたら、平日でも山に移動している方や自宅で運用している方がそこそこ応答があり、楽しめることに気をよくして、
うん、
日課になりました。
なるほど。
開局したての頃はこうだったなと思いながら、昔のトリオの TR2300 や福山のパーム2などのハンディ機は 1W が多かったですから、 1W で運用して いますが、まずまずです。
なるほど。
駅前運用には手をつけてませんが、このところ公園運用を楽しんでいますということでした。
そうか、そうか、うん、なるほどね、う
ん、いや、しかし退院おめでとうございます。
そして、
ね、リハビリしながら移動運用なさってるって、これもいいことじゃないですかね、
うんうん、
いやー、楽しいハムライフ、ね、これこそ楽しいハムライフだと思います。
そうですね。
北さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、エンディングのコーナー、メールをご紹介してもう尺がいっぱいになりました、今月はね、最終週もありますので、うん、ぜひ、3月の一番最後の週、金曜日も聴いてください。最後は Get Here という俺とアダムスの曲を、あれ歌ですね、歌を聴きながらお別れです、うん、では3月の最終週にまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、藤無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。道に迷ったら星の